こんにちは、滋賀漢方ハリー会の2期です。本日が2021年の3月の21日、前回の収録からちょうど3週間です。はい、この間にコロナ関連のトピックスなんですけども、1月の7日に発令された緊急事態宣言が、1ヶ月間延長されて3月7日で終わるというところやったんですけども、その前に首都圏以外は2月末で解除されたんですけども、再々延長という、でこれが、神奈川県の黒岩知事が暴露したんですけども、東京の小池さんのあのクソパワーから、千葉と埼玉の知事が、延長した方がいいと言ってるから、あんたも賛成しなさいっていうふうに、ほんまかいなと思って千葉県の森田健作に、電話してみると、いや小池さんから電話なんかかかってきてまへんでと、まあ関東弁で言ってやったの、どういうことやというかね。で作文をしてるっていうこと、まあこれがバレてから、あとは東京オリンピックの聖火リレーがこの25日から始まるので、これはやりたいということ、だから21日が解除のリミットやっていうこともあって、すっかり小池さんは黙ってしまいましたね。はい、菅さんの方も緊急事態は延長しておく方が支持率が上がるんでということで、単なる政治利用やったということで、その首都圏とそれから解除された地域の、PCR の陽性判明者数っていうのはね、曲線はものの見事に、一緒なんですよね。全く緊急事態宣言ということ自体に科学的根拠がないということと、それから機関の、発令にももう根拠がないということですよね。はい、まあそういうことなんですけども、滋賀県においては2月に50人ぐらいまで、1日の感染者数があって、かなり増えてるよなっていう感じだったんですけども、2週間ぐらい前からすごく、減って1桁になってきてます。ただ僕の住んでいる彦根っていうのはね、ここはまあ分かってあるんですけど、おでん屋さんと近江高校っていうところね、クラスターが発生して、ここ最近は彦根ばっかりが出てるっていう感じなんですけど、まあそれでも片手ぐらいにはなったんですけども、でこの彦根がなかったらね、一人出るか出てないかぐらいに、なってます。で、感染者数が出てない府県もいてて、で院長ブログの方に、まあ、無責任予言って言って書いておきましたけども、要するにもうウイルスの広がる経路っていうのがなくなってきてるんで、で集団免疫獲得の直前ぐらいまでいけば、急速にこの PCR でも陽性者の数っていうのがぐーっと減るだろうと、いうことを予測してるんですけど、まあこれがいつ頃になるのか、大体こう人間って期待値があるんでね、3月の半ばぐらいになったらいいなと思ってるのが、まあ、早くても半月、それからまあ実際的には3週間から4週間ぐらい遅れてという感じなんですけどね。去年もね、ゴールデンウィークぐらいにはこのピークアウトって、実際にピークアウトを第一波ってやつがしてたんですけども、本当にもっと数字が下がったのはそこから2週間から20日ぐらい、後っていうことになってますけどね。まあそういうことです。で世界的にはあまりに山がね高いんで、やっぱり地球レベルではピークアウトしてるだろうと思われるんですけども、あちこちでやっぱりコブが出てます。フランスなんか3度目のロックダウンにこう入るということなんですけども、はい、まあそういうことで収束という点においてはまだ、かなり先ではあるんですけどもね。でもここまで広がったんですから、集団免疫というのはそう遠くないだろうということは確実に言えます。はい、じゃあ今回は頭の方から来て、頭痛とめまいをやってきたんですけども、次は顔面の、症状ということになります。ただ、ちょっとやっぱりね、量がね、多いんで、口の症状が、盛り込めませんでした。で、口の方はね、その次に、喉のね、方の、ことと、絡めて、一緒に次にやりたいと思います。はい、じゃあ行きます。1、顔面部の、症状ということなんですけども、頭っていうのは顔面部と頭部っ ね、これも解剖学知ってる人だとよう分かるんやけども、頭の症状って言っても、その2つがあるんだということで、ね、こうしっかりね、理解しておかないとこうよく分かりませんよということで、いきたいと思います。で、1.1、触診には、一工夫をということで、右矢印、手配で、触るということなんですけど、で、まあ、顔面の触診をするんですけどもね、いきなりね、指先で、ほんじゃ、なんか症状がありますって言われた時に触りに行くとね、それはやっぱりね、若い女性やったらもう絶対ですしね。から、例えばもう、年いかれたご婦人であってもね、まあ、おっさんでもね、やっぱりいきなりね、触られるとね、それはやっぱり、こう、患者さんの側からは触ってくれとは言ってるわけですけども、やっぱり、それは、ちょっと、じゃあ、顔面の方の触診しますよっていうことを一言、まずね、他のところなんかやったら、肩凝ってますって肩をね、いきなり触ったってね、ちょっと、ちょっと軽いやつみたいな感じで気持ちいい気持ちいいっていうふうに賛同しますけど、やっぱり顔面においてはね、やっぱりこれはまず一言いるということ。それとね、顔面の触診っていうのは、これは手配を使った方がいいです。で、実際に自分の顔面を触ってみてが分かると思うんですけども、手正面で触ったのと手配で触ったのだと、明らかに感触が違うということと、手配の方が、湿気をよく感じます。で、顔面の、触診っていうのは、湿気があるかどうかっていうね、これがやっぱ大事ですよね。女性のお化粧をしているそのノリがいいかどうかっていうことで考えていただくとよくわかると思うんですけども、やっぱりお化粧のノリがいい時っていうのは湿気がよく含んでますよね。うん。で、この湿気が全くないような状態では、やっぱり状況が悪いということなんで、それを感じるということで、まず手配で触る。そうすると触られている側の方も気遣ってもらってるなということと、それから触られている感触がいいんで、で、あ、どうもここがおかしいですよ、こっちはちょっと指先の方で触るねっていうふうに言って、触っていく、こういう手順を一工夫絶対入れた方がいいと思います。1.2、顎の周囲の、探り方ということなんですけども、ただ、顎に関しては、これはね、手配で触ってもしょうがないというかね、喉の方からね、一定外突っ込めないでしょ。で、まあ、ここは、別に手配で触らなくてもいいんですけども、ということで、右矢印で、力技で腫痛の解消というのが書いてあるんですけども、ここはね、むしろその指先を立てたような感じで、顎の骨に沿って、こう探ってやる方がいいです。で、ちょっとね、特殊なことやし、またね、実技がないと分かりにくいところらへんなんですけども、歯の痛みがあって、とかね、歯がね、こう浮いてる状態っていうのが、解消してほしいってやっぱり言われることありますよね。で、そういう時のこうちょっと力技なんですけど、どうしてもね、歯がこう痛いという時にはリンパ節がね、小さいのがね、腫れてるんでね。で、それを針でいちいちやっていこうと思っても数が多いことでなかなかね、うまいこと当たらない。で、どうするかっていうと、ちょっと痛いの我慢してねって指でグッと押し込むんです。すると力技でそのリンパ節のこう腫れてるやつが押し流されるんで、質が一時的にでも取れるというね、ちょっと力技が、あります。はい。これ丸子先生のところにね、見せてもらったんですけど、ね、最初びっくりしましたよ。本当に。ちょっと痛いの我慢せよと言ったやつが、何すんねんって思ったんやけど、本当に痛みが取れるし、僕自身も開業してからね、まだマナシやった頃、時間がある頃にね、まあ、いっぺん見よう見まねでやってみようかなと。自分でこう、ちょっとやってみてって。と、ほんまに痛みが取れるって言ってね。まあ、これはなかなか聞くことなんですけど、あ、ごめんなさい。もっぺん、リンクからいきます。1.3、顔面麻痺っていうことで、右矢印、ベル麻痺と、ハント症候群の、鑑別ということです。はい。で、まあ、顔面部で、一番多いのは、この顔面麻痺とその後に出てくる三叉神経痛なんですけども、まず、 脳梗塞なんかのその中枢性の麻痺っていうやつね、これはなかなか難しい。からあのこう、障害をお持ちの方の麻痺ですね、これ脳性麻痺のこれはなかなか難しいですけども、まあこれはまあ大体本人もあの理解されてますしということで、で、注意しなければいけないのはベル麻痺なのかハント症候群なのかということです。で、ベル麻痺っていうのはこれは単純麻痺ですね、末梢麻痺です。で問題はこのハント症候群です。これはあの雑菌があのこう入ったことによって起こっているやつで、こいつはかなりあのこう、前置き説明をね注意しながらやらないとダメですっていうのが、もう本当にあの僕助手に行ってる頃に宮脇先生から何度も何度もこのハント症候群の話を聞かされたんですけども、まずあの発病する前にの2週間ぐらい前のところら辺で、耳が痛くなかったかっていうことを聞きなさいっていう、これが雑菌が入っている証拠になりますね。で、これでほとんどの鑑別ができます。で、次にはその発病してからどれぐらい経ってるかということで、1ヶ月以内やったらほぼ治せます。でも1ヶ月を経過したものは安易に完全治癒を約束するなっていうふうに何度も何度も聞きました。まあ僕もこれ未だに守ってます。基本その顔が崩れたままの状態を治せなかったことは一度もないんですけども、ただ、時間があまりに経過しているものっていうのは、例えば飲酒をしたりとか疲れたりすると顔がどうしても崩れてしまうものまで治しきれないから、顔面の痙攣ですね、これが残るから、その麻痺はなかったんだけども、顔面の痙攣っていうのがもう何年もあるんだっていうのは、これもねハント症候群だと思います。でこの顔面の痙攣もが何年もなった経過してるっていうやつは、これはね正直ね治せた経験がないです。だから僕も軽くはできるけども完全治癒っていうのは、まあクエスチョンマークで見といてねっていうところらへんから始めるようにしています。はい、1.4、ベル麻痺の治療ということで、これはね正直簡単です。針が痛くなくさせる人やったら、まあ合針を使ってるというケースなんですけどね、やったらこの、もう横んちょ向いてても、まあ肩だとか首だとか顔面だとかそこら辺にね針してたらね治せます、治ります、勝手に。非常にねベル麻痺っていうのは、これはね針の得意な分野ですし、何にも考えんでも治る、小も考えんでも治るくらいです。はい、低心の場合はねさすがにやっぱりね本調がないと治りませんけどね。でも無造作な処置さえせえへんかって、これは怖がらずにやっていただきたいと思います。はい、1.5、ハント症候群の、治療ということなんですけども、右矢印、側頸部の、高血が、狙い目ということで、やっぱ数年にね一人ずつ来られますね、ハント症候群の方がね。で以前はそれこそ双極調整をしていた時代っていうのはね、とにかくやっぱりね粘り強くこう治療に通ってねと、1週間に1遍とかで数ヶ月すると絶対経過がいいからっていう言い方しかしてなかったんですけども、5年ぐらい前だったかな、ものすごくこう頑固なハント症候群の方が来られたんですね。でもういきなり顔崩れてびっくりして病院行ったんだけども、ようわからんということで、でステロイドを注射するかって点滴するかって言われたんやけど、いや待て待て鍼灸知ってますからっていうことに来られたんですけども、でその時に側頸部がねものすごく凝ってるんですよね。でここが辛い辛いって言われるし、でそれを、二気式停止の標準型ですね、あれの太い側の方で、こう圧迫することに、それ気持ちいいっていうんですかね、それをねやるとねすごくやっぱり良くなって、でどうしても顔面が崩れていると本人もね常に緊張してますからね、ここをこう治療のポイントの一つにするっていうことは、それ以後治療回数を少なくすることに、役立っています。ただやっぱり粘り強くその基本的に、その時の症に従って治療をして、全体治療をするということが、基本です。はい、1.6、三叉神経痛ということで、 その次に、まあ、顔面神経痛なんですって言って、素人さんが言ってきてるやつですよね。はい。顔が痛いっていう。もうこれ非常に困るんですけどね。一子と二子と三子があって、まあ、通常は一子と二子三子が同時に現れることはないんですけども、まあ、二子と三子が同時に現れることはありますけども。うん。で、まあ、これもね、治療の決め手というのがね、実は、そんなにないんです。粘り強く小児に従って、治療をするということですね。はい。で、まあ、ただ一種の場合はね、これ終毛針でね、軽くね、こう叩いてやる。今だったらね、邪線予定針でやってやると、ね、非常に気持ちいいっていうふうに言われると思います。で、二子三子の場合には、これはね、歯が痛いとかね、それからね、若い女性なんかがなってきたりすると、やっぱり、あんまりね、触ってほしくないという反応があるんで、例えば、風痴だとか、耳の裏側だとか、まあ、そういうところら辺をこう、主体にやっていって、顔面そのものはね、そんなに手をつけずにできたら直したい。こう、少しやってますよ、みたいな振りで、っていうことの方がいいかなと思います。うん。僕じゃないんですけどね、まあ、丸尾先生のとこっていうことになりますけども、顔面にね、地震してね、青あざ作ってね、えらいことになったことがありますよね。まあ、訴えまではされませんでしたし、まあ、大体こんなのは10日くらいで治るもんやし、僕自身がその、眼下の周囲にこう、地震をして、こう、青あざ作ったことあるんですけど、まあ、顔面の場合は、早くね、内出血を引いてくれるんでいいんですけど、あんまりね、強心でチクチクやるというのはおすすめできないですね。はい。ちなみにね、ちょっと思い出したんですけども、顔面のね、やけど。これをね、治すのはね、アルミホイルをね、顔面にこう、貼り付けるんですね。で、イオンパンピングのコードを持っていれば、それに越したことないんですけども、指を当てといて、足とかの方にね、こう、そのアルミホイルと、自分の実写のね、指輪、そうするとイオンが流れるんで。で、そうすると、顔面のその火傷っていうのすごくね、よく治るっていうのね、聞いたことがあります。まあ、先生の奥さんがね、すごく熱湯をね、被ってね、えらいこっちゃということで来て、で、アルミホイルをこう、被せて、ほんでイオンパンピングのコードで結んで、三陰交の方に流した。たら、ものの10分ほどでね、治っちゃったっていう経験があるらしいです。はい。まあ、これは余談でした。はい、大きい2として、目の疾患ということで、まあお話は進めていくんですけども、そんなに期待せんといてね、ここのセクションは。はい。2.1、眼下の発達は目覚ましいということで、右矢印、特に点眼薬の発達はすごいということで。まあ、もう学校でね、育ってきて視覚障害者自らが、僕が発言するのも変な話なんですけども、西洋医学の領域でね、本当にこう、これは西洋医学の成果だろうって思えるのは、やっぱり眼下だろうと。思います。あとは、まあ、内視鏡の手術ですよね。うん。で、眼科の発達っていうのは、やっぱこれ、特に点眼薬っていうのはすごく良くなりました。あの頃にね、今ぐらいのね、緑内障のコントロールができる、点眼薬があったら、さらに視力が、あって、今でももうちょっともう見えてたかもしれないなと。もともとの視力がやっぱ大切ですからね。うん。で、そんなことも思ったりしますし、それからまずそこまでいかなくっても、緑内障でね、痛くてね、苦しむということがね、もう少しね、少なくて済めばよかったなと思うんですけど。まあ、ちなみに、あ、ごめんなさい、緑内障は後で出てくる境に、まあ、これ以上言わんとこうか。京大病院に入院してた頃に、その網膜剥離が急に起こってということで、緊急入院されてこられる方が何人かおられたんですけども、今、眼科で手術されるのは、もう 95%、6% は白内障ですよね。で、残りの緑内障だとか、その網膜剥離だとかいうのは、もうこれ大学病院レベルでないとね、やってないと思います。市民病院レベルでは。はい。で、なんですけども、今はその網膜劣 行っていうんですか、この要する網膜がブカブカして浮いてるよっていうの、これが進むと網膜剥離になるんですけども、で、ね、高齢者になってくると突然見えないというか視野がものすごく狭くなるっていうやつだったんですけど、今はこれが光療法レーザー治療で、すごく良くなってます、ね、ただ、現在のね失明のね第一原因っていうのは糖尿病なんですよね、まあ、これは本人が気をつけなさいと1型でない限りは、で1型の方はあんまり失明まで行きませんしね、うん、だからまあ本人の責任ではあるんですけども、現在の失明の原因の第一っていうのは糖尿病です。はい、次いきます。2.2、疲れ目なんですけども、これ右矢印、肩こりの、治療で、すぐ、表治法をしないということですね。ですね、まあ、目が疲れるだけの目の奥が痛いとか言う時ある人ね、目がチカチカする。で、このコロナの時代になってから、リモートワークだとか、あるいはリモートでの会議、それから、まあ、家にね、いることが多いんで、そのネットの発達ということで、スマホの画面、タブレットの画面をね、動画を凝視しているということなんで、目の疲れをね、訴えてきある人ってね、やっぱり多くなりましたよね。で、まあ市販のその疲れ目の目薬とかもやってやんやけどね、目の奥がチクチクするやとかね、開いてられへんやとかね、こう目の表面が痛いなんていうことを言う時ある人がやると思うんですけど、まあ要はこれはその肩こりをやっぱり治すという治療をしてやるということなんですけども、僕がその何遍もこう治療のうちのシステムで、本治法と表治法の間を、休憩を入れるということを言ってますけども、でもう肩こりを治すもうほとんどもう秘訣みたいなのはね、表治法と、ね、本治法の間にね、やっぱ休憩を入れることやと思います。要するに経絡を自分の力で回ってもらって自然治癒力を上げることだと思うんですよね。でこの目の疲れを言われてる、場合には、肩こりを意識して即表治法をしないということ、もうこれをよく覚えていただきたいと思います。から、右矢印で目の地熱球って書いておいたんですけども、青眼の先生はね、目地でなんて俗に言ったりしますけども、眼球の上にこう地熱球をやって、いつもやった地熱球やったら、まあ、8分ぐらいまで燃やすんでしょうけども、まあ、6分ぐらいで取ってやる、その目眼球を温めるというのはすごくね、疲れ目っていうのね、効果があるっていうね、いうこと。ね、活用していただければと思います。はい、または、まあ、眼科の周囲にこう三振をするだとかね、うん、でさっき言いましたけどね、地震はね良くないです。失敗して内出血を起こすと何ともしょうがないってね、これはあんまりおすすめはできないですけどということです。はい、2.3、目の周囲の、視力ということで、これはね、まあこれも視覚障害者自身はなかなかしにくいんですけども、手持ち三両鎮っていうやつをね、まだ大阪で助手をしてるところにこんなんがあるんだよって見せてもらって、何何それってことで、でちょうど本部にね入会しようという時に、前の日に、前日に東京に乗り込んで、で福島高度先生の東洋ハリーセンターっていうところにね、行って見学させてもらった。で、その手持ち三両鎮の使い方をしたいです。教えてほしいです。で、僕視覚障害者なんで、あなたは確かに目の周囲に視力がたくさんあるよね。じゃあ取ってあげましょうっていうことで、別室に行ってね、で製図用のライトで照らしてね、でここのところに手持ち三両鎮というのを先端を開けて、で斜めの状態からクッと立てるだけって。でそれで絞るってすごく気持ちよかったですね。はい、まあでどうしてもその目の周囲がこう重くって何ともしょうがないっていうような時には、まあそういう形で何らかの形でこう視力をというのもありかなと思いますけど、まあちなみにその時におけつのね、局所のおけつの触り方っていうのをこう、まあ、得得したんですけども、はい、まあ、そういう思い出があります。 2.4、緑内障ということで右矢印、基本は、点眼薬と、肩こりということで、緑内障やっぱり多くなってますよね。40代ぐらいになってくるとある程度意識した方がいいですし、もう50代になってくると4分の1ぐらいの方は内在的に持っておられます。から60代になってくるともう半分近くの方が、眼圧値がそこまで高くなくてもまあ緑内障があるかな。まあ60代で半分って言ったらちょっと言い過ぎかな。70代ぐらいになってくると半分ぐらいの方が緑内障です。で、まあ、同時に白内障の方が先にあるんで、その時に発見されるケースが多いと思われますけども。で、現代では基本的には点眼薬でほぼ眼圧がコントロールできてます。手術に持ち込まれるケースっていうのは、あんまりないです。ね。で、ただまあ、その眼圧が安定しないだとか、頭痛がするんだっていう人っていうのは、まあ、これ肩こりに準じた治療を、していただくということが、いいかなと思います。はい、次です。えらいところでベルが鳴った。2.5、視力矯正は、うまくいったことがないが、斜視は効果があるということで、ですね、これ勝手に名前出していいんかな。刺さない、こう、中国心というか中医学で、北海道の吉川雅子先生が、いろいろと、発表されたりとかね、一度、そこのお会いしてみたいなって思ってる先生なんですけども、この先生のところの視力の矯正っていうのはすごくよく聞くっていうんですか、すごいなと思うんですけど、ね、僕はこれがうまいこと言った試しがないんですよね。で、宮脇先生が奇形をやると視力が上がるってことですかね、やってみたんですけど、あんまりうまいこといかない。それからまあ僕自身が例えば、視力表でね、視力をね、測る側の方がね、何を抱えてるのか見えてないっていうのが、まああったりもしたんですけども。で、僕はまあ視力矯正っていうのはね、あんまりやったことないです。で、まあ時代の流れで先ほどから言ってるスマートフォン、タブレットの時代になってきて、近視がその小学生の時代からこう進んでる子とかね、いてるんでね、なるべくならそればっかりを凝視しないようにということをやっぱりいうことですね。ただね、斜視に関してはよく聞きます。はい。これうちの一番上の子の娘がそうやったんですけども、病院でこの斜視の検査をするんですけども、まあそれと並行して治療するとやっぱりすごくよく治りました。矯正メガネを使うよりもよく治りましたね。で、今でもこれはよく治ります。治療としてはやっぱりこの肩こりに準じたことですが、やっぱ天柱風痴なんかはね、かなり硬いですよね、こういう子はね。はい。あ、次の項目は項目なんで力なくベルが鳴って聞きましたけども、最近の副詞は、直しにくいということなんですけども、副詞っていうのは二つものが見えてしまうということですね。で、滑車神経の麻痺なんですけども。でね、これね、最近、前はね、副詞よく治ったんですけどね、なんか治りにくいな、ここ近年。やっぱりスマートフォンの影響なんでしょうかね。小さいものをね、常に見てるからっていうことで。で、まあ、プリズムメガネっていうらしいんですけども、それは矯正するメガネなんていうのが良くなってきたんで、まあ、それを使うととりあえずは、まあ、こう、瓶底に近いようなね、形をしてるメガネなんですけども、それを使うととりあえずがいけてしまうっていうのもあったりして、で、こう、副詞っていうのはね、あんまり安受けやしない方がいいかなと思います。ほんと、最近の特徴はね、一日ずっとずれてるんじゃなくてね、仕事をしてるとだんだんずれるやとかね、朝ずれててね、だんだん良くなってくる。こういうね、不完全なやつがあるんですね。で、これはね、あんまりね、手つけない方がいいと思います。むしろね、一日ずっとずれっぱなしっていうのはね、メガネかけても、ずれてるんで、まあ、ダメ元でやりましょうか、みたいな感じの方がいいかなって思います。はい。目のところら辺はね、あんまりいい話がたくさんは出てこなかったですね。ごめんなさい。もうちょっとです。耳の疾患いきます。耳の疾患ということで、いろいろあるんですけども、まあ、ね、僕自身が視覚障害者なので、もう耳に頼らざるを得ないんですけども、その割にはね、左耳がね、何年かに一遍悪くなるんですけども、3.1、耳鳴りと、図鳴りということなんですけども、耳がキーンと鳴る ていうことをみんなね、耳鳴りがする、耳鳴りがするってこう言われてます。でこれも宮脇先生に何度も何度も教えてもらったことなんですけども、実は、耳がキンキン鳴ってるってやつの8割は頭鳴りだと、要するにその時間の炎症ですね。咽頭から中耳に来てる気圧調整用のその管ですよね。まあ、平べったい言い方やね。解剖学してる人は時間だけ言うとけ。で、ここがすごくこう炎症を起こしやすい、ところなんで、で、この炎症っていうのが、なっている原因の、主なものです。で、鑑別方法っていうのは、本当に耳の中で聞こえてますか？耳が鳴ってますか？ひょっとせんでも、その耳の外で鳴ってへんかと。耳タブのところで鳴ってへんかとか。から、耳の上だとかね、ひどいとね、頭の上何センチとかでなってないかと、もう宇宙人かいって言わなきゃいけませんけどもね。うん。結構ね、言われるんですよ。いや、頭の後ろでなってますとかね、言われるんです。で、これでその、地鳴り、耳鳴りか頭鳴り、頭鳴りかを区別します。から、もう一つこの時間炎のこう、特徴としては、発症した頃にね、なんかお釜をかぶったようなね、感じが、あるんですよね。これがなかったかっていうことを聞きます。耳の閉塞感というのも、これもほとんど時間炎の部類だと思います。はい。で、次で、この順にいきます。3.2、図なりは、ほぼ、治癒させる、が、時間が、経過したものは、完全を約束、しないということですね。で、強烈なね、思い出があるんですけども、開業してね、まだね、1年目だったと思うんですけども、同じ町内の、なかなか婦人会で、有力な方が、ものすごくこう、もう、僕が開業した時からね、あそこの人はね、耳鳴りがこう、すごくって言って、で、めまいが最初して来られたんですけど、なんとかこの耳鳴りがとか、で、めまいもちょいちょいあるから、いうことで、なんか気に入っていただいて、1週間、2週間に一遍定期的にね、治療をしてたら、そしたらね、脈がね、変わってね、あれ？全くこう、ものすごい風が吹いてるばっかりの、こう、状態やったのに、ちょっと最近音聞こえてへん、気に変えたら、そうなんや、なんか左耳でもその会話が聞こえるようになってきて、嬉しくって、って。で、さらにどれぐらい治療したでしょうね。この人合計ね、6、7年にやったと思うんですけども、耳だけじゃなくて、まあ、ほとんどメンテなんですけどね。だから、ものすごい、こう、風がね、ゴーゴー言ってるやつっていうのがね、なくなったっていう、経験があります。まあ、そういうことで、この頭鳴りに関しては、治癒が、経過できます。警戒できます。あるいは必ず軽くできます。ただね、時間が経過しているものっていうのはやっぱりね、完全な治癒っていうのはやっぱり約束は難しいかなと思います。今もうこれやっぱり 7,8 年やってる方なんですけど、めまいがしたりなんとかで月に一遍ずつね来られてるんですけども、もううちに来られる前から10年経ってるんで、まあ、完全には治せへんかなっていうことで本人も理解して来られてるんですけども、頭鳴りのひどい方がね、一人おられて、もうちょっとね、小さくしてあげたいなと思ってる人はあるんですけども、まあこういうケースもあるということですね。はい。ちなみにですね、小はやっぱりこれは耳はね、その腎鏡はやっぱり中心に考えるべきですよね。はい。まあ、環境で、廃墟感実とかそういうのはもう、こう結構ありますけどね。人居っていうのはやっぱりよく見といた方がいいです。はい。もっぺんやり直しベル。3.3、中耳炎ということで、右矢印ですけども、滲出性、中耳炎は、時間がかかるということで、もう一つ右足、抗生物質の、併用ということですけども。 でね、中耳炎もね、この頃ヘッドホンを使うケースが大きいんで、特に、ね、大人はね、あんまり言うてきゃあるんですけどね、子供が中耳炎になってなかなか治らへんからいうことで悩んで、親が連れてきゃあるケースっていうのは増えてますよね。で、治療そのものはね、まあ、全身治療をやってれば結構治ります。やっぱりその、耳管の方に炎症が起こっているケースが多いんで、それが治ってくると自然とこう気圧の調整ができてくるということなんでしょうね。ただ滲出性、要するにこうジクジクしてるやつですね。から頭振るとねゴロゴロゴロっていうね液体の音がするって。これは時間がかかるよっていうふうにね必ず言うといて。でただ耳鼻科行ってもそうそうは治らないんで耳鼻科も行きながらやった方がいいですよっていうことを言ったこと。から液体の音がねゴロゴロっとしてるやつってね、これはねやっぱ抗生物質もね投与してもらった方がいいと思います。はい、はい、3.4、外耳炎ということで右矢印、液体が、出るものは、抗生物質をということで、疾患としてはここが最後なんですけどね、鼓膜よりも外側の方がこう痛いだとかね言われる人もあります。で、液体がやっぱり出てくるやつっていうのはこれ雑菌が入ってるやつ、これは抗生物質を使った方がいいですから綿棒でねその外耳に、ね、塗る薬なんていうのをねこれは併用した方がいいかなっていう人もあります。でこれまあ僕がね何年かに一遍なるやつなんですけども、2月の強烈な頭痛もこれ、プールで雑菌が入ったんじゃないかなというのがやっぱ結論なんですけども、まあ今回はその全く薬は使わなかったんですけども、全身治療をやっぱりするっていうことが大事なのと、それからその耳の周囲ですね、特にその風池、それからね風池の下、下風池っていうって俗に言ってるんですけど、こういうところにね現れますから、栄風ですね、耳垂のこう真下のところの硬い部分とかね、こういうところがこう治療のポイントに、なってきますね。はい。であとね、首が凝るからいうことで、首の矯正ができる人はね、まあ、人によってはやってると思うんですけどね、あんまりね、この、ね、外耳炎の時にね、首の矯正するのはよろしくないですね。めまいをね、後からね、起こしたりするんでね。うん。まあ、そういうのは、こう、覚えておいた方がいいかなと、思います。はい。でも、耳の場合はね、なんかほんで、耳鼻科と併用するようなことばっかり言うてますけども、そんなにこれは成績は悪くないです。から、突発性難聴はここには出さなかったんですけども、だいたいステロイドを9日間かな、点滴されるケースが多いんですけども、あんまりこう西洋医学的には効きませんよね。で、まあ、もう効かないんやさかいに、これ、ちょっと腹くくって、来てって言うんですけども、効果の早い人やったらね、3、4回でね、もうほとんど治っちゃいます。で悪い人でも10回かからずに左右のバランスが少し悪い程度でよくできるものです。もうこれはやっぱり小にしっかり従うということですね。環境だとか卑怯だとかもあります。まあ、最近で言うとこの、ジャロンでやった方がいいもので、こう耳の閉塞感とその難聴が突然出てきているようなものっていうのは大阪漢方が言われるねゴジャでやるようなやつやとねすごくねよく効いたっていうのがね去年夏バテの時にね、ありました。から今一人来られてるのがね携帯電話でねたまたま喋ってるとえらい左耳だけ聞こえ方が悪いないことで聴力検査行くと落ちてるんでなんとかしてくださいって、キャッたんですけども、どうしようかな、これ、ほんと、普段の会話ではね、分からへんし、携帯電話使わんと分からんって言われるレベルの人、どうやって治療しようかなと思ったんですけども、やっぱりこれ、下風池ですね。ここのところがあったので、ここを、二気式停止の、太い側の方で少しこう、押すというと、あそこ気持ちいいという話で、あとは、まあ、本調と表調の間を、置くと、やっぱりよく寝られてるんで、でその後、やっぱり耳がスカッとしてるっていうことをね、よく言われたんで。で、まだ50そこそこのね、見た目はすごく若いお母さんなんですけどね、孫見てへん相手から耳遠いって言ったらかなんよね、それはかなーんって言ってね、いうことで、 定期メンテナンスすることになりました。ということで、今日最後にいきます。3.6、耳の遠い、人への、対処法ということなんですけども、これね、案外ね、これ、知らない人が多いというかね、素人さんはね、もう絶対にね、おじいちゃんは耳が遠いからちゃんと聞いてみたいな感じで、大きい声で喋らんのね。いや、そんなことするなと。ね、今年の頭やったかな。あ、ちゃうわ。去年の、11月ぐらいか。あまりにこう、座骨神経痛がひどくって、もうとにかくね、特に舌下の痛みがひどくって言ってて、もうすっごい耳が遠いんですよね。で、ちょっと説明しますから、一緒に治療室入れて、いうことで、F の一番奥やつか、まあ入ってもええわ、言うと、1回目の時。たらもう、怒鳴るんですよね。治療室中に響くような声で、娘さんいたってもうおばさんやけど。うん。で、そうやないと。ね。耳が遠い人は、こっちが耳元に行って話したらええんだと。要は豆球と一緒。ね。豆球っていうか、こう、ライトと一緒やという。で、遠いとこのやつやったらね、100ワットとかね、1キロワットみたいなね、撮影に使うようなでっかい、あるいはその、ナイターに使うようなあんなやつでも、遠くやったらね、眩しくないんやけども、ね、豆球でもね、目の真ん前に持ってきて、こう使う、つける豆球がわからんか、この頃。ね、懐中電灯をね、遠くで見たのと、それから近くで見たのと、やっぱ全然眩しさが違うんですね。で、目の真ん前でつけるとやっぱ眩しいですよね。で、それと一緒なんだから、耳の横で喋ったら、そしたら普通に聞こえるんやから、だから耳の横で喋りなさいっていう話をね。で、治療室での対処も絶対にそういう風にしてくださいですね。はい。ちなみにね、これ地震のこう表現の時にもこれ使うんですね。震度っていうのはその時に感じた大きさなんですけど、マグニチュード、あれが地震の大きさですよね。でも、震度とイコールにならませんよね。これは、その震源地からどんだけ離れてるかということで、目の真ん前で懐中電灯がこうついてるような状態。これだとマグニチュードの数字が小さくっても大きく入れます。被害が出ます。で、マグニチュードが大きくっても、震源地が遠ければそんなに被害が出ませんっていうことなんですけどもね。うん。ちなみにこれももう一つ雑学なんですけど、マグニチュードの 6.1 だ、6.3 だとか言ってますけども、小数点っていうのはね、ちょっとのことですから、そんなに変わらへんやろと思うんですけど、実はそんなことなんです。小数点以下の数字が2つぐらい違うとね、地震のエネルギーが倍ぐらいになるんだと、いうことらしいです。で、さすがに東日本大震災の時にね、マグニチュード9ですからね、しかも震源が20キロ、回転20キロぐらいだったんで、大津波だったんですね。で、先月のその震度6強の地震が起こったんですけども、あの時には、海底で40キロぐらいだったんで、津波がほとんど来なかった。で、昨日のやつは、やっぱり震度6、5弱やったか、6弱か、だったんですけど、津波が起こったんですけども、これはやっぱり海底で浅かったんですよね。はい。まあ、東日本大震災から10年なんですけども、まあ、いろいろなことがある3月です。ということで、量が多かったんで、ちょっと長くなりましたけど、今回もここで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。